2021年5月22日に行った第59回世界井戸端会議です。今回はイギリスから陽子さん、ラバさん、日本からモコさん、ミカさん、ミチさん、東海岸から平野さん、西海岸から私渡辺が参加しています。今回はいつも最後に行うその週に起こったいいことと悪いことを報告し合う Win and Fail から始まっています。最初がイギリスの陽子さんです。
なんだっけな、モコさんがプランクがいいって言ってたじゃないですか。で、30日間プランクチャレンジってなってるんですよ。で、今27日目ぐらいなんですけど、
すごい、
ここが割れたの。
マジ？
すごい。これね、久しぶりに線見た。
ちょっと1日のメニューを教えてくださいよ。
30日間プランクチャレンジっていうアプリがあるんですよ。もうそのまんまの名前のいくつかあるんですけど、で私はもうほんとシンプルにね、20秒から始まって、最後5分なんですよ。で、徐々に上がっていくって、ほんとそれを朝起きてすぐやるんですよ。そんだけ。だから、ね、初め20秒。朝起きてすぐやるの。もうそうじゃないと絶対やんないと思って。で今ね、3分半から次に進めないので、私ずっと3分半やってるんですけど。
あ、すごい。でも3分半すごいよ。
すごいですよ。
これ結構きつい。
もうね、もうすごいプルプルプルプルプル
プルプルするやつね。
そう。うん。でも、割れた。
すごい。偉い。
偉い偉い。
ちなみに私、おすすめしておいて、最長4日。
アプリいいですよ。単純でも本当それしかないの。タイム何？ストップウォッチか。ストップウォッチが始まるだけ。うん。それだけみたいな。
なるほど。
次はスクワットにまだやってないんですけど、やろうかなと。以上ウィン。
フェイルは何ですか？すごいわ。
ルーズはね、ちょっともう私はこれ夏の日本はないかなってなんかやばくないですか？なんだっけ、外国人はなんか五輪関係者はなんか出てはいけませんとか、なんかいろいろあるじゃないですか。で、うち外国人がいるので、なんか、連れてってなんかこう結構めんどくさいことになっても嫌だなと思って、今。
夏がどうなるかは全然わかんないですね。なんか、今年の後半ぐらいになったら、だいぶ状況は良くなるんじゃないかという気持ちしないではないんだけれども、確かにスローとはいえ注射がついに一般人も受けられるようになったので、こっから先もし順調にいけば、アメリカもほら結構1ヶ月ぐらいでガラッと状況が好転したので、本気でやればね、もしかしたら状況好転する可能性もあるけど、夏っていうと、もうあと2ヶ月
もうあと1ヶ月だと、そう、なんかちょっとね、夏をねずっとこう希望を持って生きてたんだけど、ちょっと諦めようかな。で、最近もうイギリスウェルカムっていうヨーロッパの国がどんどん出てきてるの。スペイン、ポルトガル、ね、ギリシャって、そっちにちょっとやっぱね、確実だからっていうのがルーズです。悲しい。行きたかったのに。
はい、それは残念ってことで。では次、平野さん。
はい。ですね。ルーズは結構いくつかあったんですけど、なんかここで話せる話がない、そこの話なので、ちょっと怖いから話さないんですけど、まずウィンですね。なんかその、昨日かな？昨日、私の娘が多分1年半ぶりにやっと、ステージの上で、彼女の、まあ、夢の職業であるダンス、パフォームできたって。
素晴らしい。
素晴らしい。
COVID で。香港の娘さん？
そうですね、香港の娘ですね。昨日かな、昨日初めて初公演。そう、香港バレエもずっと、マッチクラッカー含めて、ずっと全部キャンセルしてたんですけど、やっと初めて、なんか公演できて、みんな嬉しかったと思うんですけど、まあ、世界でもあんまりそうやって、そういうパブリックにそのパフォーマンスアートができるっていうのは、あんまりできる国ないじゃないですか。本当私の娘も1年半以上そういう機会が必要なかったんで、やっとなんか踊れてきっとすごく嬉しかったんだろうなと、そばにいられなくて悲しいんですけど、それをすごく喜んでおります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 や、そうやって少しずつね、なんかいろんなアートが始まるといいなと心から願ってますけど、いや、大変でしたね、なんか あのアーティストの人たちが、この1年半。
本当ですよね。
それと、ウーツは、まあ、ちょっとじゃあ、話せることで言うと、それに関係するんですけど、本当はその、香港の娘は、もしかしてアメリカの、その、会社に、カパニーに入るかもしれないとか言ってたんですけど、うんうん、どうやらその、パフォーマンス出て、なんか、そこが気に入っちゃったみたいで、この、私の今住んでるとこから9000マイル離れたところに、もしかして1年間、いるって決意しちゃったかもしれないっていうのは、そのまだ19のなったばっかりの娘で、その可愛いのでそばにいたいんです
けど、寂しい、
それがちょっと悲しいですね、少しの心の奥底で泣いております。
いやいやいや、でも素晴らしいですね、そういうそのインディペンデントで ね、やれるっていうのは本当すごいですね、
ねえ、本当に19歳、
うん、すごい、
自分の19歳の頃のことを考えると、ね、すごい、そんで、だってもうしっかりと稼いで、
うん、でも
貯金をして、なんかしっかりあの生きてますよ、なんか知らないけど。
素晴らしい。
素晴らしい。
それはウィンですね、両方ともね、ある意味では。
両方とも、まあ、
そうですね。それが私のウィンとルースですね。
はい。
ありがとうございます。
次の方。
はい。じゃあ、
みちさん、
はい、あの今日のウィンはですね、ちょっとくだらない話なんですけど、横浜でニシキヘビが捕まりましたっていう話。
What? 網なんとかニシキヘビって、
ね、どこにいたの？
そうそうそう、なんかね、自分あの飼い主の住んでたアパートの屋根裏で見つかりましたって。あのしばらくあの知らない方は、日本であの横浜のですね、なんかアパートのしょぼいアパートに住んでる住人がニシキヘビを飼っていて、そのニシキヘビが逃げて、それが見つからないっていう話を毎日連日テレビでやってたんですよ、ニュースで。で、あの捜査隊が出て、その辺のなんか草むらとかいっぱい探してるんだけど、いや実は家の中にいるんじゃないかとかって言ってたんだけど、大家がそこをなんか探すのを拒否していたとかで、でなんか一番そのアパートの中っていうのが探されてなくて、でなんかもう外があまりあの探しても全然目撃情報もないしとかって言って、捜査打ち切りますって昨日言ってたんだけど、そしたら今日になって屋根裏で見つかりましたとかって言って、みんなバカ野郎とかって言ってるんですけど、とにかく見つかって見つかって、周辺の住民はほっとしましたっていうのがウィンです。
なんかさ、あの星野ルネっていう漫画描いてる人知ってる？
知らない。
なんかね、私ツイッターフォローしてるんだけど、あのカメルーンで生まれて、うん、カメルーン人のお母さんが日本人の旦那さんと再婚したので、それについて一緒に日本に来て育ちましたっていうカメルーン人生まれの人が、星野ルネ君っていう人がいるのね。で、あの彼の お母さん、だからカメルーン人のお母さんが、あのアミメニシキヘビよく知ってますと。でもあれは食べ物であって、うん、あのものすごいものすごい猛毒なので、あんな恐ろしいものを飼うなんてただの食べ物だしみたいな感じでお母さんが言っていましたと。でお母さんは、あの住み慣れた刑事に似たようなところにいるはずだから近くにいるんじゃないとお母さんが言ってたら、その通りでしたっていう話をツイッターで書いていました。
まあ、なんかその住民は他にも変な動物を飼ってたらしいので、ちょっと変な人みたいな。
そういう人ってそうだよね。
あの
フェールは、
あ、どうぞ。
ごめん、陽子ちゃん何？
いやいや、なんかその変なの飼ってた人といえば、タイガーがありましたよね、アメリカで。
タイガーキング？
タイガーキング。アメリカはそりゃあのいろんなもの飼ってる人がいますから。
いるから ね、
ポーラーベアとかいるんじゃないかな。
そうそうそうそう。でなんかアパート追い出されたらしいんだけど、その人は。
あ、そうなんだ、追い出されたんだ。
追い出されちゃったの。それで空き家になって、それであの捜索をしたみたいなんだけど、よくわかんないけど。はい。がウィンです。すいません、くだらないウィンで。で、ルーズは、は
い、
あのこれ、ポッドキャストで公開されると、私が誰の何の話をしているか分かってしまうと思うんで、本人にひょっとしたら伝わるかもしれない。で、伝わったら、あのこれは本人のに対するあの個人的攻撃では全くなくて、会社の戦略の話ですっていうのを前提で言いますけど、ソフトバンクの話です。
ディスクレーマーだ。
そうリスキリング、ソフトバンクの、ソフトバンクの話で、でソフトバンクのアメリカ事業で苦労話みたいな話を、とあるイベントで聞きましたと。で、ソフトバンクがスプリント買収してうまくいかなかった話は皆さんご存知の通りなんだけれども、そのどうして、そもそもスプリント買ってどうしよう、どうやって再建しようと思ってたかっていう話が、一般的に言われている話は2つあって、1つが、T モバイルを買収します、で統合しますっていう話が1個 でこれは規制当局にを通過できなくてダメでしたっていう話になりましたと。で2番目は端末を統合して、で端末戦略でお客を取りますっていう、そういう話だったんだけど、これも端末、日本のマーケットとアメリカのマーケット全然違くて、その周波数も違うし、お客の好みも違うし、販売ルートも違うし、プリペイドの比率とかも違うし、まあ、いろいろ違いがあってそもそも難しいっていう話があったのに、ダメでしたっていう話 で両方とも業界の一般的なウォッチャーとしては、そんなん当たり前じゃんと、できるわけないじゃんって最初から思っていたと。でにもかでだけど それで失敗しましたみたいな話をソフトバンクは割とこう公式には言ってるから、それは日本のマスコミ向けの大本営発表だと思ってたわけで、本当はなんかもう少し裏の難しい事情があって、読んどころない事情があって大変だったんだろうなって思っていて、そういう話が聞けるかと思って聞いていたら、本当にその前に出てる情報だけだったんだよねでその、まあ、買収の話は ともかくとして、その端末がうまく統合できませんでしたみたいな話をしてたわけね。だけどね、それって2013年とかの話で、もうすでに iPhone も出てて世の中はスマホになってたから、その端末戦略でもってお客を取り返すなんて、もうすでに時代遅れだった時代なんです、ね、だから本気でそんなこと思ってたのって。でそれはその人は現場レベルだから、上の方はどう思ってたか分かんないんで、上の方の戦略はどうだったか知らないんだけど、本当にそれを信じてやってたんだとしたら、ってびっくりしたわけボードは何を考えていたんだって、そんな世の中的に私ぐらいのレベルの人でも知ってることを知らなかったんですかっていうのにものすごくびっくりして、もしそうだったとしたらこれはフェイルだなと思ったので、それが私のフェイルでした。
さあ、ビジネススクールに行った時に、なんかグローバルビジネスストラテジーみたいな名前の授業を取って、うん、なんかインシアードかなんかで普段教えてる人がビジティングスクール的にやってきて、違う、ブルーオーシャンの人じゃなくて、なんか普通 のカナダ人かなんかの人だったんだけど、うん、まあ、もとにかく教えてくれてたんだけど、世界外国に進出して失敗した事例っていうのをオンパレードで教えてくれる
わけ。おお、面白そう。
で、なんか例えばトイザラスかな、なんかが、うん、スウェーデンかどっか北欧に進出しました。でクリスマス商戦でガーンと行くぜって言って、なんか11月の20日とかにオープンしましたと。でこれでもういきなりガーンと今年の1年分売るぜって華々しくオープンしたら、その国では子供のプレゼントを買うのは10月で全て終わるみたいな、なんかイベントがあって1年間売り上げほぼゼロみたいなのがありましたっていうのがあって、なんか結構そういう誰かに聞けばその辺の子供でも知ってることでも知らずに進んじゃうことってあるみたいよ。
いやだけどさ、それであんだけたくさん何ビリオン、何十ビリオンだかの何百ビリオンだったっけ、忘れちゃったけど、あんなにでかい買収をそれでやったんですか、みたいな、もし私がボードだったらもう絶対反対してたのにって思いました。
あ、それはセールスですね、みちさん、私をボードによろしく
セールス。ああ、そうだね、皆さんよろ、いやいやいや、やだよ、無理無理
なんかさ、建造ってワインあるじゃない、日本でってみんな知ってる、うんうん、あれってほらナムコの社長の建造さんのワイナリーじゃない。で、ナパの山2つぐらい
切り開いて
そこにワイナリーがあるんだけど、うん、そうそうそう、最初に買ったのはそこにナムコランドを作ろうと思ってこっちを買いました
へ
え。それから調べたらそういうものは出られない指定の山でした終わりっていうので、うん、じゃあワイナリーにしようかなってワイナリーになったらしいんだけど調べてから買おうよみたいな、
いやもうちょっと調べれば
私を超えるおちょこちょいが そういるなみたいな。
いや、ちょっと調べればわかるだろうっていう話が意外とちゃんとできてないっていうのは、これはやっぱりちょっとまあ、そのボードの話をともかくとして、コンサルタント的にはちょっとあまりにもアンプロフェッショナルですねと思ってびっくりしました。
あ、でもワンクォータービジネススクールの授業が全部埋まるぐらいにありますから、
まあ、よくある話っていうことなんだよね。
確かに
そうですよ。
それ私が iPhone の iPhone じゃないや、 i モードの限界を感じて去ってから8年ぐらい経ってますけどね、その、うん、その事件、
そう、そう、もうすっかり世の中 iPhone の時代になっていたんですよ。それなのに中南米 の、 端末アグリゲーターやってるやつを連れてきて、それでなんとかしようと思って、なんとかなると思っていたのかな本当にっていうのは信じられませんでした。
いや、思ってたんですよ。
すごいね。
はい、以上でした。
はい、美香ちゃんなんかあり、あ、じゃあモコさん、
はい、
モコさん、
はい、ウィンはね、今日ガンダムの起動実験、横浜に見に行って、まだウィンしてないけど、で、マリンルージュに乗りますっていう。
ね、そのデートコースみたいな。
バリバリの。
何
ですか、
マリンルージュ。マリンルージュ大好きなの、分けあり、分けありカップルが多く乗るという、
そうなの、
クルーズ船ですよ。
ワケありカップ
、島もあるし、横浜港もあるし、両方あって、ね、名前がマリンルージュ。
わかった、サザンだ。
ああ、
サザンでしょ、
あるかも。うんうん、
え、それ、ワケありカップルが乗るやつなの？
あ、私はなんかずっとそれで滑り込まれてきてて、昔から。ワケありカップルが乗る、そう、船だと。
この間見た。そう、わかった。この間テレビで見た、市川猿之助が出てるからって見てて、で、市川猿之助って、うん、慶応大学だったじゃん。それで大学時代はすごい自由に暮らしていて、うん、である日なんか全く何にも目的がなく横浜港まで行ったらマリンルージュがあったから乗ったっていう。それでそこにまたこの今回も乗って、で、自由だった頃は良かったなっていう思い出を語っているっていう番組見たぞ。
見ました
か。
マリンルージュ、いや、マリンルージュ素晴らしいんですよ。そう、素晴らしいし、イークルーズとかランチクルーズがいっぱいあって、擦り込みの仕方が良くなかったん
で、ね、それはデートなんですか？
いや、全然
デートですよね。どう聞いても
デートじゃないのに乗るんだ。
自由になるために乗る人もいるみたいなんで。
じゃあちょっと黄昏てきます。
いってらっしゃい。
ルーズは LGBT、
ああ、通らなかったね。
しかもなんか
議員の、通らなかった。
議員の発言、
種の保存とか言って。
そう。
う
ん、いや、あれね、ちゃんと本当に読むとなんとかって言ってたけど、なんか、今時ありえんと思って、なんかおかしいな、日本。という話です。ちょっとか、うん、変えていかねばと思いましたが、改めて
誰か抜けた、
私がちょっとディスコネクトしちゃいました。失礼しました。
大丈夫ですか？
はい、だから
なんかいるとこにはなんかああいう不寛容じゃないですけど、いるんですね、本当信じられないような考えの人って。
ほっとけばいいのにと思って、まあ名字もそうですけどね。
そう、夫婦別姓すら通らないのにね。
だからなんかすごいこう、自分がどうかじゃなくて多様性を認めるっていうことをしてほしいだけなのになと思って、別になんか、うん、自分で選べるんだから、なんか家族がそれで壊れると思うんだったら同性にすれば
いいだけで、そう、自分だけそうすればいいんだよね。
そうそうそうそうそう、そう信じるならそうすればいいし、なんかその多様性や自由を認めるっていうことができ、なぜできぬっていうのが
すごい、まあ、あれですよ、アメリカのリパブリカンと一緒だよ。
でもなんかそれで自民党ずっとそうだなっていう話です、ね、
いや同じだよ、リパブリカン、うん、エヴァンジェリストみたいな感じだよ、うん、
はい。私は
自由でも 自由でも民主でもない自由民主党みたいな。
そうそうそうそう。
あのこイギリスにリベラルデモクラティックリブデムっていう党があるんですけど、真逆ですよ。自由民主党と。ね、あのなんだ、あの EU 残留で、でもう本当真逆。すごい面白い。まあ、あの完全に翻訳すると一緒なのに。
でね、あの全然自民党にもすごいもうちゃんといろいろ考えて、あの素晴らしい議員の人もたくさんいるのに、なんか総論そうなっちゃうのっていうところがやっぱりなんか闇だなっていう。
いやだからそのそれこそ民主党、あのアメリカの共和党におけるエヴァンジェリストみたいな人たちがいるわけでしょ。とあの自民党にたくさんお金を渡しているあのなんか神社なんとか町とかさ、なんかウルトラ星みたいなあの怖い人たちがいるわけでしょ。要するにね、まあまあ、そういうことなんだろうなと思って
。まあ、私結構ねなんかあの、まあ、こういうの言ったらあれだけど、新興宗教を、まあ、犯罪的なこともしてる新興宗教を宗教団体にしたりとか、結構ね罪深いと思うんだよね。ことがいろいろ起きてますねと思ってますけどね。まあお金いっぱい持ってて献金とか、献金っていうかまあお金が動くんだと思うんだけど。はい。
はい。次。ね。ラバさん。
はい。まあ、あのウィンは、出発前日に受けた大腸カメラの、あの整形に出しててポリープをちっちゃいの取ったので整形に出してて、それが良性だったっていうので、私のその健康的な全てのあれがクリアになったので、単なるしんどかったのはザ・更年期障害だっていうのがウィンウィンで、であのだからちょっと私も同じく陽子さんと一緒にプランクを始めました。まだデイ2。
おすごい。
だからそこがウィンで、
私もやる
ルーズが、私あのイギリスに帰ってきても10日間自宅待機なんですけど、イギリスすごくて、あと4日なんですけど、イギリスすごくて毎日電話かかってくるんです、生身の人から、
うん、
でそれが電話が長くて、電話に出なかったら出るまで毎日かかってきて、毎日違う人がかけてくるんですけど、まあ、あのお決まりのセリフを、あのこれ録音されてますからって、あの熱があったらあのここに連絡してくださいとか、あの2日目と8日目にテストを受けてくださって、この電話がうざいのと、その電話で必ず脅しが入るんですけど、その脅しがそのちゃんと10日間家にいないと、あの最高1万ポンドいわゆる150万円の罰金ですからねっていう脅しがいちいち入るんですよ。
すごい。
そうだから家に帰ってきたらちょっとお出かけしたりとか普通ならできるんですけど、さすがに150万円のリスクを冒して会いたい人もいなければ行くところもないよなと思って、やっぱり真面目に家にいるんですけど、この日本は一切の罰則がなかったんで、やっぱり日本も罰金とか罰則をすべきっていうのとともに、イギリスすごいよっていうのがちょっと面倒くさくてルーズです。という感じ。
予約って簡単に取れたんですか、その2日目と8日目の
予約はね、あの予約を取ってからでないとあの飛行機に乗れない。
先
に支払いをしたその領収書を見せないと飛行機に乗れない。210
ポンド
なんかそれプラスなんかもう1つ5日目かなんかに取ってネガティブだったら5日間で出られるとか、そういう制度なかったりとか。
あの2日目でネガティブでも、あの特別な人だけ、あの5日目に打ってネガティブだったら10日間を短くするっていうことはできるっていう感じでしたね。でも2日目と8日目はどんな人でも全員受けないといけないという、それを受けないとまずその受けるあのブッキングナンバーがないと飛行機に乗れないんです。
厳しいね。
厳しいです。もう本当になんか提出する書類が山ほどありました。
アメリカはゆるゆるですよ。PCR だけあれば乗れるから。
いいな。
うん、で一応隔離、自主隔離はリコメンデッドだけど、別に何か電話かかってきたりとかそういうの全然ないので。
うん、まだ イギリスにすると日本は黄色アンバー、グリーンアンバーレッド、3つの色に分けてて、日本は今黄色なんですよね。だから黄色と赤の国からは絶対必須で、グリーンの国からそのポルトガルだとか、うん、イスラエルだとかそういうところからはその10日間の隔離ないです、
うん、
ということになってます。今のところまた変わるかもしれないですけど、毎日電話かかってきます隔離中に。すごい、それすごいなと思って、はい、長いんですよ、うん、まだその電話がもうずっと聞いてないといけないんで
日本でも今回ね3回電話受けたわ、スカイプ電話、3回受けました。前回はゼロだったんだけど、それも滞在っていうか、その14日の期間の最後の方に立て続けに3回ぐらい電話かかってきた。
日本は外国人とご飯食べたらダメっていうお触れが出たから、そういうあれじゃないの、海外から来た人はやばい。
それは基本的にあるんだけどね、今インド株みんな怖がってるから、
う
ん、
そうインド株すごい
怖そう、まあ、私も今行ったら逮捕されちゃいますよねきっとね
平野さんまだ日本のパスポート持ってんのとかいうプライベートのことを聞いてはいけないな。
もう聞かないでください。はい。
はい、じゃあ、それは何？ウィンなの？あ、じゃない、それがルーズなのね。
ルーズかな。
うん。じゃあ、次、
ミカさん。
はい。
ミカちゃん。
はい。今週ウィンというか、今日のウィンなんですけど、今日は日本のラグビーのトップリーグの決勝戦なんですよ。で、その決勝戦のチケットが、奇跡的に取れて今日見に行けます。でしかも天気がピーカン、1週間このぐずついてた天気が最高に晴れて、
昨日とかすごい、昨日とといすごい天気悪かったですよね。
もう本当
かったね。
ずっと梅雨みたいでメンタル持ち込んでて、で今日は晴れて、
そう晴れたよね。
観戦に行けるっていう。
すごい大嵐だったんですよ、強風で。
あ、すごかったですね。でちっちゃいとこだから、まあ、そんなに入らないですけど。でもその世界の、ね、トップ選手とかも来てるからめちゃくちゃ楽しみです。それがウィーン。で、ルーズは、今週は俳優の田村正和さんが亡くなったんですよ。で、まあ、亡くなったことは、まあ、そういうお年だからね、そうだろうなと思うんだけど、古畑任三郎とか私はもうど真ん中の世代で大好きだったんで、なんか、そういう時代になったなっていうのと。でもう一人漫画家の三浦健太郎さんっていう方が亡くなって、ベルセルクっていう有名なね書いてるんですけど、でそれがまだ続いてて終わってないんですよね。
そうなの。
それが未完の
救いのない、
未完のまま終わるんだっていうので、もうツイッターとかもうみんな大ショックで、でも弟が読んでたんですよベルセルクっていう、実家に昔あったから途中まで読んだんですけど内容も全部忘れちゃったんだけど、でそのベルセルク弟が亡くなってねって言ったら、もうショックすぎてとかっていうことを言ってましたね。でみんななんか混乱しパニックになってたんだ。なんかそう、あれ漫画もすごい、もう文化のね芸術の人じゃないですか、それが未完のまま終わるのかと思って、すごく。
何巻ぐらいまで出ていたの？
30とか40じゃなかったかな。
確かにすごいね。
写真もずっと読んでた。なんかリアルタイムで
読んでました。弟が持ってて、私も読んでて、ちょっと忘れちゃったけど。
うん、めっちゃ覚えてるけど。
40巻だって。
40巻。
なんかあまりに重くてだんだん読めなくなって、暗くて。
重かった。
そっか。残念だね。私はね、ウィンはなんか全然思いつかないので強引に持ってくると、普段やってるウェビナーも参加ありがとうございます。ウェビナー の感想を聞くミーティングっていうのをやってるんですけど、それをカレンドリーで設定したら、カレンドリー思いのほかすごい使い勝手がいいっていうことで、これは嬉しいっていうのがウィンかな。
あれいいよね、なかなかね。で、私のところにも自動的に来るので、私は参加できるときは参加してるんだけど。
そう、なんか自動でいろんなリマインダーメールとか設定できるし、頑張ってやったら日本語でもできたりするので、ミーティング時間が来たら話すだけで勝手に あのお礼のメールも出されるっていう素晴らしいみたいな感じですね。カレンドリー最高っていうのが、まあ、あんなもんでユニコーンですからね確か、
うんうん、
あんなちょろいっちゃちょろいんですけど、うん、まあ、さすがだなっていう感じがしたのがウィンで、ビューズはね、軽いのと重いのがあって、軽いのは、うん、来月なんかディナーパーティー的なものに呼ばれて、そんな清掃する必要ないんだけど、さすがにジーンズと T シャツじゃいけませんみたいな感じで、いろんなパンツとかスカートを履いてみようとしたら、ことごとく入らなくて、大きくなった私は入りませんっていう感じでですね、
プランクだ。
もうね、いきなりザ・リアル・リアルで、なんか2サイズぐらい大きければ入るだろうみたいな感じでオーダーしたっていうね、服を。ちょっと無理して入った15年前のパンツとかあるわけ。で、ちょっと無理すれば履けたんだけど、ちょっと無理しても履けなくなったっていう、いうのが、まあ、ルースですね。で、もう一個重い方は、ビル・ゲイツ。
うん、
はい、
ニュースなってますか、日本とかイギリスで。
なってます、
うん、
なってますか、
うんう
ん、なんかビル・ゲイツなんかここ20年頑張って、なんていうの、物知りで、世界のためになるナードっていうイメージを作ってきたのが全てガラガラと崩れ落ちた。
あ、確かに、本当だよね、う
ん、
で早いですね。
そうで、2000年に社内不倫してたっていうので、ボードクビになったらしいんだけど、彼さ、CEO 辞めたのも2000年なんだよね。だからもしかしてそれもその時の、トラブってたのかなとか思ったんだけど、マイクロソフトの社内でもいっぱいそういう問題があって、かつ、ファウンデーション、ビル・アンド・メリンダ・ファウンデーションの方でも、なんかいろいろ問題があったっていうことでですね、あちこちで、不倫をしようとしていたらしく、なんで社内でしかできないのかなっていうのはね、がっかりするんだけど、で、かつそれを、いろんな、メリンダとの結婚の問題とかを、ジェフリー・エプスティンにむっちゃ相談してたらしくて、ちょっと会っただけとかじゃなくて、なんか実はすごい頻繁に会ってる仲良しくんだったらしいっていうのが
結構、そうなのか、そこまで読んでなかった。最悪。
なんか、っていうのが
ちょっとがっかりだよね。
がっかりですかね。うん、まあ、あと一方では、あのビル・ゲイツまでがそんなことをする、なんか男性って楽しいことが多そうで羨ましいなって。例えばさ、ミチさんさ、自分が1万人でも10万人でもいいんだけど、会社の社長だったとして、なんか可愛い男の子がいたら、ちょっと手出してみようかなって思う？
私？
じゃあ、もこさん思う？
いや、もう、社員はもう一切そういう目で見たことないね。
でしょ？
うん、まず見れないし、
うん、見たくもないでしょ？
見たくもない。うん、
でしょ？でもさ、うん、もう仕事しながらもそういうふうにウキウキってなってるのかなとか思うと、いや、なんか楽しそうだな、出せてって思った。
ただビル・ゲイツぐらいになったら社外も危ないよ、やっぱり。
なんだけど、せめて社外にしようよっていう意味では、なんかちょっと私、うん、なんだっけ、ジェフ、アマゾンの、ジェフ・ベゾス、割と偉いかもとか、なんか見直した。
でも、せめて社外だったから、そこまで成功すると、もうすべてこうアドレナリンが出るんじゃないですか？
うん、いやだけどさ、それアドレナリンの方向性としてなんでマイクロソフトでビル&メリンダファウンデーションの中なのか、うん、なんかそこがなんだよねってちょっと、
うん、まあ単に時間がなかった。
完璧な人はいないから、絶対にこうなんか貧困法制な人でもこう出るって言って、日本の芸能界でこう文春でこうすっぱ抜く人は貧困法制な人ほど出てくるっていうので、必ずその例えばビル・ゲイツのような人でも出るんだけど、それが出ないようにするのはその2番目の この、 あの下の人がうまく隠してくれるかによるから、なんかそういう人が最近やめたんですかねって私は思ってるんですけど。
あ、なんかさ、誰かに恨まれてる感があるよね。
だいたいそれを守るのが周りなんで、その周りがなんとかなっちゃったのかなって私は思ってるんですけど、絶対ない人はないんで。
なんか PR パーソンがすごい優れてるから、ここまでいいイメージ作ったみたいなこと
か。PR パーソンが辞めたか、なんか病気したかなんかじゃないかなと勝手に思ってます、私。
なんかさ、アンディ・ルービンもあれが噴出した頃ってさ、彼の周りの味方が急にバーッといなくなった感じあったよね。
全世界でウォークアウトをされてしまったですからね。
なんかちょっとね、そういうことがあったんかもしれないね。味方がさすがにもうダメみたいな、逃げたとか。
なんかやっぱりマイクロソフトは今でもそうだと思うんですけど、男中心社会なはずですよね。なんか外から見ててそう思いますけどね。なんかやっぱり男が何つか一番甘やかされてるというか、それか何でもしてもいいっていう、なんかそういうのをちらほらと聞きますけども、噂話で。
でもそういう会社って世界中いっぱいあるわけでさ。
そうですよね。
だからといって社内で遊ぶかどうかっていうのは、私あのほら三菱商事とマッキンゼーにいてですね、そこの差をすごい思ったんですけど、商社は基本的に社内ではそういうことをする人は最低ランクと判断されるのですよ。あの、遊ぶなら外で遊ぶべきである、社内の女に手を出すなら結婚すべきであるみたいなのがあるわけ、だけどマッキンゼーに行ったら、もう社内なんかウルトラ相関図ができていて、この人たち遊び慣れてないんだなってすごい思った。
それは1日20時間とか会社にいるからじゃないですか。
まあそうだけ
ど、時間がそこしかないのかな。
でもそれ言ったら三菱商事なんてもっとそうじゃん。でそもそも三菱商事ってさ、当時はさ、あの女の子はお嫁さんのために採用してたからね、普通はね。だから逆にだから社内恋愛したら結婚しなきゃいけなかったんだろうと思うけど、
社内いっぱいいましたよ。
いや、いたけど、なんかそれはダメだよねっていう話がこうあったんだけど、なんか、まあ、気づいたら逆にみんな社内なんて、なんていうの、庄司の頃はまあ80-90% 社外みたいな感じだったけど、あのその比率が逆転した感があったの、近所は。80-90% 社内みたいな。
特に PC とかはなかったってことね。
え、何？
PC とかはなかったのね。社内恋愛禁止みたいな。
ああ、いや、別にそれはなかったと思うよ。知らないけど、聞いたことないな。
今日本の企業でそれって禁止する企業ってあるんですか？
いや、わかんないです。
うん。
じゃいけないのか。
こっちの企業はだから一応なんかそう、社員のガイドブックでそれを書いてたりとかする企業は2つに1個ぐらいはあるはずですよね。
あ、そうなんだ。
いや、だからデートは会社辞めてからしなさいみたいな感じですね。でもやっぱりもつれるじゃないですか、なんだかんだ言って。その、ビル・ゲイツは別にそのね、その権力の中枢だったから別にもつれても、なんか下の人たちが一生懸命隠してくれたんだと思いますけど、その平の人たちがいろいろその、まあ、感情の問題が職場に持つと、やっぱり会社のパフォーマンスが落ちるっていうんで、あの、それがなんか憲法的にいいことなのかどうかわからないですけど、なんか意外に厳しくガイドブックを書いてる会社2つぐらい見たことあります。
でもそれ強制力ないですよね。
ないですね。ないですけど、一応人事が、だからそれで問題を起こすと人事が介入できる、介入する。
そうね、
はい。
だってそれしないと結局普通はあの権力を持った男性対ペーペーの女性っていう関係がほとんどになってしまうので、ペーペーの女性がアビューズされてあのひどい目に遭うという、あのそういう事態が起こってしまうので、それを防ごうと思ったら なんかそういう手立てを取るっていう話になりますよね、結局ね。
うん、だから社内規定だから別に、まあ、営利企業だから別に特にそういうあのルールを作ることは多分問題ないんだと思うんですけど、いや日本ではどうなったかなって最近やっぱり大事な
こと。アメリカはあの州によってあのアットウィル雇用っていうのあるじゃない？で、アットウィルの雇用ですっていう州はなんか理由なしでクビにしていいんだよね。あなたはクビですって言って、うん、まあ、理由なしでクビにすることはいいんだけれども、その後で社員がガンガン訴えてくることはあるっていう、うん、不当な解雇であるって訴えられることはあるので、みんな手続きを踏んで、ちゃんと、いろいろ理由をつけて、ペーパーワークを残してクビにするんだけど、実は、カリフォルニアもそうです、テキサスも確かそうだったと思うんだけど、アットウィル雇用っていうやつで、クビです、理由ありません、さよならっていうのは許されてるんだよね。
そう、いわゆるプロテクティッドクラスの人をクビですってやるときは、ものすごい気をつけないといけないですよね、それでも、ね。
なんかさ、お年寄りもプロテクテッドなんだよね。年齢で差別してはいけないっていうので、うんうんうん、それがね、確かね、45歳とかから始まったはずなので、なんか、結構早く老人差別が始まるじゃんみたいな。
あ、早く年取った方がいいですね、じゃあ。
今、日本で、それぐらいですよね、リストラ、早期退職の対象者45とかですよね。うん、だからまあ、
45?
うん、40代半ばって確かにいろいろな意味で区切りがあるのは分かる気がするな。
うん、いやまあてな感じがね、ビル・ゲイツ、ね、ビル・ゲイツまださ3人子供がいて一番下まだ18歳なんだよね。
そうなん
だ、お気の毒に。感じです。以上です。
はい。
どうぞ。
じゃあまあ、
そろそろ
そんな感じですかね。
うん、はい。はい。私もそろそろ失礼しないと。
寝ます。
はい。
ありがとうございます。
おやすみなさい。
ございます。おやすみなさい。